皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。ね、京都、9月、ね、今日もね、9月になりました。温暖化ね、どうなっていくのかっていうところあるんですけれども、今日もね、いろんなニュースとか、最後ちょっとね、書籍の紹介なんかもできたらなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースなんですけれども、暑くて勉強に身が入らない、教室の断熱改修を求めて、生徒らが署名を提出したというね、ニュースなんですけれども、まあね、もう2学期も始まってっていうことなんですけども、教室でも熱中症のリスクが高く、子どもたちが危険な状態にあるということで、保護者らのグループが断熱改修を求める、ね、オンライン署名約2万7000筆を文部科学大臣に手渡したということなんですね。で、これは全国のすべての教室の断熱を実行委員会があって、その、ね、名の通りなんですけれども、学校の暑さの危険性や断熱の必要性についてはまあ、ね、文部科学大臣も理解を示したということなんですけども、公立小中学校の教室エアコン設置率は 95% を超えているのですけれども、大半の教室が無断熱のままでエアコンの効きが悪い、電気代もかさむ、そして夏暑くてね、冬は寒いっていうようなね、そんな状況で勉強している中で、特に熱中症、屋内で授業中も発生しているっていうようなこともあってですね、早くね、断熱改修をお願いしたいということで、署名が手渡されたということなんですね。で、呼びかけ人の一人、東京大学の前先生はですね、やはり断熱されていない教室の温度や、CO2 濃度は文科省の基準を超えている。暑くて空気も汚れているというようなことも、ね、おっしゃっていますし、東北芸術工科大学の竹内先生、文科省は断熱改修の交付金はあると説明しているが、実際に交付金を受けて改修した例はほとんどないのではないかということを指摘されているということなんですね。まさにね、これいろんなところで断熱改修のね、ワークショップをされてきている中で、そういう中で、まあ、あまり交付金は、利用されてなかったというね、事実体系に基づいたご発言ということなんですけれども、まずはね、子どもたちの、勉強の環境を良くすると同時に、エネルギー使用量が減るということね、それで、CO2 排出も減るということになりますので、このあたりは、ね、気候変動対策が、この学びの質を高める、健康も、ね、良くなるというようなことを、ね、一石何鳥もの、取り組みということなので、こういうことこそ、優先度を高くして予算をつけていかなければいけないんじゃないかなというふうに思います。もう一つ、教育の話題なんですけども、東京大学サステイナブル社会デザインセンター、ね、環境問題を担う国際人材育成ということで、持続可能な新しい社会を創造する、そんな社会の実現に向けて去年ね、東京大学サステイナブル社会デザインセンターが発足したということなんですけれども、この、地球温暖化防止、そして生物多様性の保全のような環境問題に対して、国際的に活躍する人材の育成や社会づくりを目指しているということで、今年ね、新しく社会人教育プログラムをはじめ、その講座の名前はですね、サステナブルファイナンススクールということで、気候変動などを金融の視点から学ぶということなんですね。で、地球環境金融の、ね、事業は他の大学でもあるんですけれども、このセンターでは温暖化防止の仕組みを科学的に深く理解する腑に落ちる事業、ね、特色としているということなんですね。これは、センター長の、ね、神山さん、ね、国立環境研究所にいらして、そういうことが、ね、まさに必要だというふうに感じられたのかなということなんですけども、中長期的な戦略を作る人材育成 を目指していると。歴史的に温暖化交渉はね、ヨーロッパが先導してきたんだけども、自らルールメイキングできる能力を持ってほしいなということをね、亀山さんもおっしゃっているということなんですね。で、まあ、これかこういうことでね、いろんなこうプログラムがあるようなんですけれども、自主的な研究活動も本格的に始める予定で、目指すのは次の世界、世紀を見据えたビジョンの作成ということで、持続可能な社会をどうデザインしていくのか、親から子、子から孫、ね、孫世代へのメッセージになっていて、まあ、2030年の、ね、SDGs を超えるビヨンド SDGs という、ね、ことで、環境問題は超学際的な領域、一つの分野、ね、もうすごく専門性も高いんですけれども、それを、ね、横断的に、学際的に、ね、学んでいかなければいけないということで、そういう対話の仕組みというものを、ね、作っていきたいというようなことで、作られているということです。最後ね、農業の話題、まあね、それから気候変動対策にも取り組んでいるということで、水田に作ったのは避難場所、ね、コウノトリを育む農家の気候変動対策ということですね。で、これは、まあ、皆さんよくご存知の、兵庫県豊岡市ということでね、農業分野でも気候変動対策で、ね、取り組み加速してるんですけれども、これ、記者の方が、ね、取材をされた、中身が書かれてるんですけども、生物多様性に配慮したコウノトリ育む農法、ね、これ兵庫県豊岡市でされているわけなんですけども、そこではやはりオタマジャクシ、ね、ゲンゴロウなんか結構いるってことなんですけれども、こういう、ね、ところで、夏場はですね、水田から一旦水を抜くっていうようなことが必要なんですけども、これが中干しという作業なんですが、中干しをですね1週間以上伸ばせば、メタンガスの発生がね約3割減らすことができるということなので、これもね、取り組んでいきたいということですね。メタンガスは非常に温室効果の高いガス、それがまあ、ね、農業から出ているということなんですけども、その対策として、中干しを、伸ばす。ただですね、この中干しが、水生生物、ね、なかなか生きづらいというね、水がなくなるということなので、でコウノトリを育む農法は農薬や化学肥料の使用は制限していませんので、いろんなね、このオタマジャクシの、ね、足が生えているなんかを確認するというようなこともあって、中干しが1週間延長するということは非常にね、厳しいわけなんですけども、これを両立させたいということであるんですけれども、この、豊岡市に、お住まいの方がですね、やはりその、こういうね、あのことにも取り組まれていて、調査もされているんですけれども、この、ね、豊岡市っていうのはこうずっと、ね、サポートしてきたということで、この後ちょっと、ね、あの書籍も紹介したいんですけれども、1971年最後の一羽が死んで野生絶滅したということなんですね。で、こう孵化しなかったコウノトリのヒナからは高い濃度の農薬やポリ塩化ビフェニールですね、PCB と言われるですね、それが検出されたというようなことでね、やはりそういうものがね、こうあの自然、野生生物に悪影響を与えているということなんですけども、こういうね、生物多様性を育むということなんですけども、それだけではなくって、もう最近ね毎年のように、日照りや豪雨、高温障害、害虫の異常発生ということね、温暖化によって気候が変わって、これまでと同じやり方では、通用しないということなので、どんどんとね、対策を進めていく上でですね、5年前からは再エネに取り組んでですね、いわゆるソーラーシェアリングもやっているわけなんですね。で、現在は5箇所に200キロワット以上のパネルを、設置して、これでできた電気は、例のパタゴニア、ね、私たちのよく知っている、パタゴニアに供給しているということなんですね。中干しの延長も気候変動対策の一環であるし、このソーラーシェアリングも気候変動対策になるし、それから、まあ、コウノトリを育むというね、生物多様性も維持しながら、そして ディジェネラティブオーガニック農業、いわゆる環境再生型有機農業にも取り組んでいてですね、これは日本で初めて認証取得を目指しているということで、生物の多様性保全、気候変動対策、両方に効果的な方法を探りたいということでね、こう取材された方がね、感じたことを書かれているということなんですけども、で、この豊岡に関しましてはですね、集英社新書からなぜ豊岡は世界に注目されるのかという、ね、本が出ていまして、これそんなにまあ新書なのであまりこう、ね、分厚くなくて読みやすい本かというふうに思うんですけれども、書序、書書第一章の前の序の章では、小さな世界都市ということと第一章でコウノトリも住める街を作るというようなことで書かれていてですね、でそれ以降はですね、もう皆さんよく存じの城崎温泉のことであったりですね、劇場のことであったり、ジェンダーギャップのね、演劇の街づくりであったり、ジェンダーギャップの解消なんかで、ね、いろんなことが、書かれていますね。で、その中でやはりその、小さな街が世界的に有名な街になっていきたいというようなことをね、しっかりと目指して取り組みが進んできている、その中の一つにですね、この鳥を、育むというようなこともあるんですけれども、この小さな世界都市を作るために4つ考え方があって、1つはコウノトリも住める街を作ると、で、2つ目は受け継いできた大切なものを守り育て引き継ぐという街づくりを進める。3つ目は深さを持った演劇の街を作る。4つ目はジェンダーギャップを解消するってね、そういうふうに決めて取り組まれているということなんですけども、本当にまあね、コウノトリっていうのもね、こう絶滅をして長いわけなんですけども、今でこそね、復活してよかったな、自然と、ね、共生できる、ね、いい取り組みだってこともあるんですけれども、やはりその、田んぼを持っている農家さんにとってはね、害虫であったというようなこともね、書かれていて、なるほどなと、厄介者でもあったわけなんですよね。で、そういうものも踏まえながら、でもちゃんとこうね、コウノトリも住めるような、町にしていく環境をやっていこうということでね、この取り組みはね、すごくね、よく書かれていて、いろいろ苦労された中で、ちゃんとこうね、復帰したということなんですが、これにはすごく時間もかかったし、いろんな苦労があったということで、このなぜ豊岡は世界に注目されるのかという集英社新書をね、ぜひ手に取って読んでもらえたらいいかなと思って紹介をいたしました。ということで、今日の京都発温暖こぼしは終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。